realize you're the allies of music. And here's a little tip for more enjoyment.
音楽の見方。
音楽の見方、藤田匠一人稼働でインタビューをさせていただきたいと思います。ライブも見させていただいているし、音源を聞かせていただいて、ぜひ話をいつかしっかり聞こうと思っていたところ、3月の9日ファーストミニアルバムがリリースということもあって、そのタイミングでですね、今までは会場で本人たちから音源を買うと聞けるよみたいな形だったんですけれども、今回は作品のリリースはもちろんのこと、サブスクでも聞けるようになるぞということもあってですね、このタイミングで多分、それこそ全国的にいろんな人たちから声をかけられたり、いろんな人たちのところに音が届くんじゃないかと思ってですね、フレッシュなアーティストに迫ってみたいと思います。バンド、名古屋のモリーというバンドからですね、近藤くんとお話をさせていただきます。お久しぶりです。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前会ったのいつだ。
前ライブですよね。
12月5。もうじゃ結構経った。
そうですね、1ヶ月2ヶ月ぐらい。
このタイミングで1ヶ月ぐらい経ってますね。
そうか。
サーキットイベントではそうやって呼ばれて東京に来るっていうこともちょこちょこ経験してますか。
はい、すごい最近は東京の人たちも仲良くしてくれるようになったので、なのでそうですね、来る機会増えました、サーキットとかで。
そんな中、じわじわっとこうね、それこそサーキットで出会ったって人もいると思うんですけれども、じわじわ来ているんじゃないかという、このシーンでですね、作品をリリースするということになりました。作品の話は多分後半にいろいろお話を根掘り葉掘り伺っていこうと思います。はい、まずは、はい、どんなバンドなのということで、バンドとなりを伺っていこうと思います。
はい、
名古屋のバンド、名古屋在住のバンドですね。
そうです。
何年に結成したんですか。
2019年に結成しました。
これはそれこそいろんなパターンがあると思います。学校の同級生だったパターンとか、遊び友達パターンとか、
はい、
いろいろあると思うんですが、はい、モリーのメンバーこの4人はどういうふうに集まってきたんですか。
まさに学校の大学のですね、同級生で、でベースだけですね。でも大学の同級生で、軽音楽部、軽音サークルがあって、そこに入ってバンドを組んで、それでギターとドラムが抜けてしまって、その前にいた、そこからどんどんライブで集めていった感じですね。
で、母体となるのは学校スタートと。
そうです、は
い、その時に思い描いてたのはどんなものですか。それこそ軽音だから、バンドやりたくて部活に入るわけだし、
はい、
バンド組むよねっていうのはみんなわかるんですけど、どのぐらいの熱量でどんな感じだったんですか。
最初から絶対外のライブハウス、本当はなんかその学校のちょっとスペースでやるとかぐらいの軽音楽部だったので、絶対ライブハウスでライブバンド、ライブバンドだったですね、その時は。
だからもう最初のモチベーションは、じゃあ学園祭で何演奏するみたいな話じゃないですか。
そうです、ね、
とか好きなバンドがいて、じゃあコピバンやろうぜみたいなモチベーションもある中で、もうその部活ね、軽音楽部に入るぞ、ニアリーイコール、
はい、
もうどんどん外の世界、いわゆるバンドとして学校を越えてやっていくぞっていう意思はもう高いところにもともとあったと。
はい、ありました。
ってことはバンドメンバー選びも結構熱量の違いとかもあったんじゃないですか。
だいぶありましたね。なんか最初にもう組んでライブハウスでライブをやりたいって言った時に、そのうちのイクム、ベースのイクム以外に、ああ外でやるんだっていう感じは
戸惑い
言われましたね。
ほらやっぱあるよ。いや俺たちはちょっとね、ちょっと ぬるっていう言い方すごい失礼だけど、このエリアで、ね、文化祭でちょっと目立ちたいよねとか、ちょっと興味あるからバンプのコピーやってみたいよねみたいなね、
そう
ラッドインプスやってみたいよねみたいなね、
コピーをやりたい人たちがやっぱ多かったです。
まずそうだよね、普通はね。
そうです、そうです。
でもじゃあ逆に言うと、いや俺はそこじゃねえんだと、もうオリジナルなんだと、みたいなところからもうスタート。
そうです、もう でも最初はコピーで合わせましたね。
肩鳴らしという
かね。いきなり語が強いとあれかなと思って。
ちゃんとその辺合わせた。偉いわ。
そうです。合わせましたね。
集まんなくなっちゃうもんね。そうです。いきなり、いや、俺この曲書いたんだけどさ、前のめりに来てもね。そう
です。で、合わせてから、ちょっと、ある日、スタジオにオリジナル曲持って行って、うん、ちょっとこれやってみたいんだけど。
じゃあ高校入って軽音楽部に入るときには、うん、実はこの曲の中ではもう曲ができてた、はい、その自分が作りたいなっていう曲、バンドだったらこれやりたいなみたいなのはコツコツやってたんだ、
う
ん
う
ん、
そうです。もう高校の時からバンドをやりたくて。
あ、でもその音楽の目覚めというか、オリジナルを作るっていうのはじゃあどこまで遡る、うん、
わ、高1。
あ、じゃあそれと大体そういうタイミングで。
そうです、そうです。
バンドやるならっていうか音楽やるなら、うん、自分のオリジナルをやりたいな。やっぱスタート地点からやっぱちょっと違うっていうのはあるのかもしれないよね。あ、いや、いるよ。もちろんコピバンサークルとかコピバンをやっていくうちに、はいはいはい、なんか楽しいよねみたいな、
はいはいはいはい、
っていうのももちろんあるけど、うん、僕はもう志みたいなとこはもうあったわけね。
はい、そうです。
で、じゃあちょっと戸惑うメンバーも5つちょっとオリジナルやる、そしてライブハウスに出る、
そうです、
をこう徐々に徐々に学校生活とともにやってったと。
やってきました。はあ、
そういうところだったのね。周りの反響はどうでした？まず一番近いそのね、軽音楽部のサークルの友達は、はい、お前そこ行くのかと。
そうですね、うわガチじゃんみたいな。そうですね、
うわガチじゃんだ、やっぱそうなるよね。
なりましたね。おーおーおー、ガチだよって感じだったね。そうです、そうです。
じゃあこのバンドだけ、その時からモーリーっていうバンドだった。
そうです、最初組んだ時から
モーリー。すごい。じゃあこの名前は結構じゃあ思い入れがあるわけですね。
そうです、その時にバイトしてたお店の名前で、
それつけるぞっていう気持ちがあったんです
か？なんかすっごい悩んでて、はい、もうめっちゃ候補出たんですよ。そのなんか堅苦しいバンド名とか、まあなんかあざといバンド名
とかって、あのこじらしたやつ
とか、ね、そうです、
そうです、何々の何々に何し何々みたいな。
マジで恥ずかしいじゃないですか。だからめっちゃ悩んでて、でこのモリっていうバンド名の店長に聞いて、うん、この意味どんな感じなんですかみたいな。
はいはいはいはい。
モーメントオブラッキーライフイエスの頭文字取ってモリーっていう名前にしたよって言って、これしかない。
めちゃめちゃ深いよ。
そうです、
すごい。いや、なんかにインスピレーションを受けてポンとこう互換的とか、うん、誰かの名前だったとかなのかなと思ったら、うん、きっちり人生を表してた。
しっかりですね、ここ。
それは欲しいね。そっか、夕闇とかじゃなかったんだね。バンド名今本当面白いじゃない。
はい、
10年前とやっぱ違ってて、うんうんうん、ご飯がリュックに添い寝するんだっていう時代だから。
あれめちゃくちゃいいなと思う、
ね、キャッチーよね。
めちゃくちゃいいですよね。
T シャツがやばいとかね、いろいろありますから今時代的にね。で、キャラクターがタンクトップっていうね、よくできてるんですよ、やっぱ。
そうですね。突っ込めちゃいますもんね、そこだけで。
どころがもう。みたいなところもありつつ、そういう名前つけたのね。はい、じゃあバンドがどこかでターニングポイントを迎えるっていう人もいるけれども、例えばじゃあこの先があったとして、この先に例えばじゃあプロの意識だったりとかっていうところで話を聞かれるかもしれないけど、はい、この句の中ではもう逆に最初からそういうビジョンのもと、はい、徐々に徐々にこうある意味高校生活だけれどもキャリアを積んでったみたいな。
そうですね、もう本当は高校の時に組めるんだったら組みたかったんですけど、
はいはいはい、
やっぱり全然メンバーも見つからないし、見つけ方もわからない中でひたすら曲だけ作ってましたね。
はあ、じゃあちょっとそっちの原点を探っていった方がいいかなっていうのがあるので、音楽を作る、いやそもそもじゃあバンドやろうって思ったところのきっかけ、音楽好きになったきっかけってどこですか？
は、音楽やりたいってなったのは小学校の時に連れてってもらったセカオワのライブですかね。
セカオはインスピレーション受けちゃうとすごいのめり込むよね。
すごかった
ですね。で見せられたらね、あのクオリティの高さを見せられたら世界観変わりますね。
そうですね。本当に。うわ、ライブってやばいんだってなりましたね。ああ、本当に演出含め。
そうよね。
音響含め、すごかったです、ね。感動したのをめっちゃ覚えてます。
はそうだね、セカオはまあもうね、バンド自体がすごく初期の頃は多分苦労していろんなことを考えたけれども、自分たちの力で自分たちのその無限に広がるなんかイマジネーションをね、形にできるようになったら、まあ本当にいい意味でこうぶっ飛んでるものが形になって人にこう伝わるっていう究極のところにいますからね。
あれすごかった。
あれはセカオワのライブは何人かの人生を変えてるでしょうね。それが音楽の人もいるし、なんか映像作家になる人もいるかもしれないし、舞台照明っていう人もいるかもしれないけど、いろんな人たちの運命変えてる可能性あるな。
絶対ありますね。
ねえ、わあ、いやこんなことやってみたいなとか、はい、音楽を表現するってなんかもう夢の世界が待ってんだみたいな、そんな感じがあったわけですか。
はい、そうです。
その時にじゃあやろうと思ったら、やっぱり弾いて歌ってっていう感じでした？
そうですね、最初はギターを友達から借りて、でもなんかどっちにこう傾けてどう弾くのか分からなかったから、
右手でかき鳴らして左手で押さえるのか左手でかき鳴らして右手で押さえるのかそもそもどっちでやるべきで、俺何聞きだっけみたいな、え、右利きの場合はどっちなのみたいな。
あ、そうですそうです。あ、そこからでしたね。
ははー、初めて物語だ。こういう素敵な音源をリリースするに至るんだぜみんな。始めるか始めないかの違いでその先どうなるか分かんないことあるよ。
そうですね、本当に
誰でも初めてがあるわけですね。でもギターだと。
はい、
そこからだ。え、じゃあセカオワのライブ見てインスパイアされて歌を表現したいってなると、もう演奏するのもその歌を作るの歌詞を書くのってもうほぼ同時ですよね。
はいはいはい。
いや、詩をしたためてとか、なんか鼻歌が先でとかいろいろありますけど、
はい、
もうこの形をやりたいんだみたいな。
そうですね、僕は、はいはい、
じゃあ詩とメロディー同時に生み出していく感じなんですか？
同時に出るのも多いし、まあ、メロディーだけとか
今となっては
もうやってますね、最近は。
ちなみに歌いたいと思うもの、モチーフは、あとで作品の話でも多分ねほりはほり聞くとは思うんですけど、
はい、
比較的こう自分の内側にある感情の扉を開いていくイメージなんですよ、うん、僕はその詩を見させてもらったり聞かせてもらったり、
はいはいはい、
最初からその自分と向き合おうみたいな感じにして歌が生まれてったんですか？
あ、そう、いや最初の頃は、最初に曲作った時はもう
何の歌でした？
なん、
何の歌作った？
最初に作ったのはなんか深夜にしか曲ができないタイプで、僕
それ今も
そうですね、
うん、
でその時も深夜に初めて作ろうってなった曲が、うわこれ全然誰にも言ったことないんですけど、
うん、
あの朝焼けですね、完全に朝焼け、うん、もうちょうど僕の部屋の窓から見える朝焼けをとりあえず歌にしてみようと思って歌にしましたね。そうだ、そうですね、
思い出した、
思い出しましたね、
今掘り起こしたよ俺。
懐かしいな、めちゃくちゃ懐かしいです。
それは歌作りたいなと思って夜更かししてたの？
そうです、なんか、
はいはいはいはい、
曲作ってみたいなと思って。
周りがシーンとしてる中で物思いにふけるといろんな言葉は出てきそうっすね、うん、でもその時間の経過とパッと見えたその明かりがインスピレーションって素敵やね。素敵やね。
あ、でも見れないですけどね今も。もう見るに耐えないの見れないですけどね。
そんなスタートラインがあってのってことなんですね。いやでも言葉の紡ぎ方とそのダブルミーニングみたいな意味も含めて、はいはいはい、結構言葉の感度がすごく刺さります。
ありがとうございます。
なんかこれといって意識してることはあるんですか？
言葉遊び は自分でも好きな方だなと思ってて、こう携帯のメモとかになんかこの単語とこの単語似てるなとか、こことここってなんか入ってたら面白いなとかありますね。
だから作ろうと思って出てくるものを、まあ、そのまま形にするっていうことよりも、うんうん、多分その言葉への追求みたいなのがずっと自分の中ではラインがつながっていて、創作の時と創作じゃない時もその言葉探求心みたいなずっとあるんだね、うんうん、
ありますね。
で作詞になったら そのこっちの線、作詞の線がそう交差していくんだろうね、ずっと言葉フェチみたいな自分と
めちゃくちゃその通りですね。
ああ面白い。でもその感覚が似てるかも、あの喋り手としての全く感性の違うところだけれども、はいはいはいはい、ずっとなんかこだわってる言葉とか発声とか発音とかその自分の生業に近いところでの、別にそれを使うわけでもないのに、なんかずっと気にしてる自分がここにいて、
そうですよね、
片っぽいんで、
いや
でも多分それってトレーニングになってんでしょうね、自分のその性格みたいなのと、じゃあ自分が作詞家として詩をしたためようという時に絶対に作用するから、それは作詞違うわけだと思ったもん今。いや、生み出そうとして生み出して素晴らしい言葉が生まれるってすごいコスパがいいじゃないですか。
そうですね
努力する時だけ出て俺そんな天才じゃないから未だにメモってるし、書けない漢字とかもメモるし、そう、ね、英語も日本語もおもろいと思った単語とかも全部そうだけど、
あ、そうですよね、やっぱり
大体忘れるんですけど俺の場合即興でこうやって生み出さなきゃいけないときに散々あの入れといた引き出し開かないんですけど
いや僕も MC の時になんかもうよくわからないひらがなが出てきちゃうん
でいやでもやっぱそこが違うんだな、だからさあ作詞、歌作ろうと思って、書く人の歌詞じゃない気がしました、そういう意味では、それでこんなに言葉遊びとかダブルミーニングが出てきてたら多分天才ですね
そうですね、
多分陰ながらの努力とか、そういうその自分の持っている性格みたいなのがちゃんと作品にこう出るときに出るんですね。
ありがとうございます。
さすがです。本とか読みます？
本昔って言ったんだけど高校の時めちゃくちゃ読んでて。
あ、そうなんだ。
そうですね、でも大学入ってから全然読まなくなっちゃって、最近読みたいなって思い始めてるんです
ね。あ、じゃあ結構無心になって読んでた時期っていうのが確実にあるんだね。
そうです、やっぱりもう忘れちゃいますね、もうその物語とか、どういうことが書いてあったとか、もう一回同じ本読みたいなって今思ってます。あの時読んだ今しかもどういう気持ちになるんだろうって。
なるほどね、あの時見ていた、読んでいた、感じていたストーリーやその描写が、今感じ取る描写とまたセンサーが変わってきてるもんね。それは面白いかも、違う解釈になったりとか、でも歌もそうかもしれない。
ああそうですね、絶対そうですね。
描かれているもの、もちろん当時の気持ちなみたいなものもフィードバックされている歌あるけれども、もうちょっと普遍的だなと思うところがやっぱりあるから、その設定はあるけど、じゃあ高校生の時、大学生の時、社会人の時、20代前半、そして後半、俺みたいにこうおっさんになった時に聞くもので全部その聞こえが変わってくるはずなので、そういう意味でも多分その読書家だった時代にいろいろ読んでいたっていうところだったりとか、言葉を追求してるっていうところで紡いだ言葉が、あの特定の思いを書いたとしても、なんか普遍性を帯びてるのはそういう言葉への探求と、まあそのまとまって文章に向き合った時に何が書かれていてどんな気持ちになるかの、そういうなんかなんていうの、インプットと アウトプットが全部総合力として出てんのかなって。
すごい嬉しいです。普遍的なことってなかなかこう作ってる身からするとマイナスになっちゃいがちじゃないですか。なんかどこ
で薄まっちゃうってこと、
なんか
なんて言ったらいいんだろうね、
ありがちに聞こえちゃうけど、 その普遍的ってなるのすごく嬉しくて、やっぱりその人が聞いたその場面とか匂いがちょうど重なったら嬉しいですもんね。
全然違うところにいるはずなんだけどね。
そうそうそうそう。
でもその表現するときは、うん、いわゆるその今まさに言ってくれたことだと思うんだけど、うん、普遍性みたいなことに向けて歌ってるわけじゃないよね。
ああそうです。
特定の何かすごく個人的なことを表現してるけれどもそれが広く伝わるといいなっていうことよね、
うん、そうですそうです。
いやでもやっぱり描くのそこなんだなって思うな、うん、今おかげさまでいろんなこうアマチュアのミュージシャンたちを紹介するみたいな番組を、はい、あのラジオの JF でやらせてもらったりとか、いろんな人審査する番組をやらせてもらったりって言って、はい、いろんな人たちがいろんな人たちの曲を聴いてああでもないこうでもないっていう状況をもうここ数年やらせてもらってるんで、
はい、
それこそあの1年でめきめきこう表現を変えてきた人もいれば、
あ
これでも分かるけど そういうことなんだよねみたいななんかこう手のひらの向こう側が透けて見えてしまう、こうもうちょっと、もうちょっと隠したりもうちょっとなんか変えたりした方が面白いんじゃないのって思うところとか、こういろいろあるな、みんな頑張ってんなって思うところあるんですけど、でも究極そこなんじゃないかなっていう。ミスチルがじゃあ大衆に向けてますみたいな歌かっていうよりも怨念に近いようなやっぱ個人の思いがそこには紡がれてるようにやっぱパワフルに届くから、桜井さんの絶対スタート地点は自分とみたいな視点、自分の目から見てるっていうのは確実に音楽の熱量になってるな。スピッツも多分そうだし、そこだよねって今思いました改めて。今度この話を聞いて、でまた一方でバンドのちょっと抽象的な話になっちゃうけど、
はい、
自主制作をずっと続けてきたじゃないですか、
はい、
で今バーンとこう世の中誰の状況でも聴けるよっていう状況になってたじゃないですか、
はい、
なんか修行期間みたいなイメージなんですか、はい、もちろん買うことはできるけど、
はいはいはい、
やっぱ そこで出会ってないと買えないじゃないですか。
そうですね、もうそうそうそう本当にそう、やっぱそこをちゃんと形あるもの、
うん、
の結構やっぱ CD が好きで、
ああはいはいはいはい、
CD を買う、まあ、全然もうバリバリ買ってたんで CD を。
世代的にはでも結構ほら YouTube で済ます世代だったりするわけじゃないですか。
ああでも YouTube で知って CD 買いに行く、
いや買いに行くんだ、ね、ワンステップあるんだ。
そうです、
ね、でも周りそんななくない、みんな買いに行ってた。
いやでも借りに来てましたね僕に。
あでもちゃんと業者おったそこ近くに業者おった。
そうですね、
だったら甘えちゃうけど、
うんうん、
だからその自分が欲しい音源はその何回も再生するっていうのが、うん、今の多分スタンダードなんだよね。
そうでしょうね。
買わない、まあ、あんまりそれ言っていいのかどうかってなるんだけど、あんま買わなくなったから、やっぱり好きな音楽は CD を買いに行くっていうのがもう自分の中でのなんか音楽好きの行動っていうのは、うん、今の世代だと多分あんまないと思う。
そうですよね、やっぱ別にサブスクが嫌いとか全然なくて、
うんうん
うん、もちろんめちゃくちゃ使ってるし今も。でもやっぱそれこそ初めて買った CD も小学校の時セカオワのライブ見た後に一人で、うんCD ショップ行って、
うん、
なんかこのアーティストっていますかって聞いて、おうおうおうおう案内されて、
お
うで何円だったかな、2000円3000円ぐらいしたのかな、
おうおう、
こんなにするんだってなって、
はいはいはい、
まあでも5000円ぐらいちゃんと持ってったから食べて買って、家でそれこそパソコンのウィンって開
くやつって
入れて流れた時すごかったです。なんか、うん、生ものな感じがした。
ダブルクリックじゃなくて、お店まで行ってちょっと恥ずかしいけど店員さんと話して足りっかなっつってお金を払い、家まで持って帰り、帰ってる間聞けない、封を開けてドライブにセットしてキュルーン回ってっていうあの行為、
歌詞カード見ながら、
うん、
あれってやっぱりいいですよね。すごく歌詞カード見ながら、
はいはい、アートワークとかね、写真とかね、それ用に想定してる、ものだもんね。
あの時間いいですね。
あ、音読の世代でこう CD を買って聴くドキドキ感があるっていうのが面白かったです。
うんうんうん、
だいぶバッサリ切ると思いますけど、
すごい。え、これヘッドセットとかも、
もう部分は僕らだけの話だと思う。
ああ、よかった。
面白いかもしれないけどね、この今の会話をね、みんなで聞、みんなにポッドキャスト聞いてもらうっていうのも面白いです。このヨタ話なんだこの2人。
うん、
じゃあ、
はい、
でも聞くけど、
はいはい、
モーリーの音楽はどういう風に伝わったらいい？今ありとあらゆる方法で音楽が伝わるわけですよ、
はいはい、
今まではだからコミュニケーションとで、コミュニケーションとフィジカルっていうの、盤、
うん、
を買って、うん、ライブに来てもらってっていうのがメインのアーティストコミュニケーションだったわけじゃないですか、
はい、
でもここからもっと広がっていくわけですよ、
うん、
よりミュージックビデオをたくさん見てもらえるようになると思うし、より音楽をどこの場所にいても聴いてもらえるように環境としてなるわけじゃないですか、
はいはいはい、
だからアーティストとリスナー、アーティストとファンっていうコミュニケーションがもっと広がる気がしますけどね、
うん、そうですね、もう本当にその通りで、それじゃなきゃサブスクも絶対解禁してないし、それがなきゃ本当にそうです。本当もっともっともっと広まってほしい、ちゃんと届いてほしい人いっぱいいるんで、
でバンドとしてはもちろんライブもというのは変わらないスタンスですよね。
はい、はい、もちろんライブで目の前にいるお客さんに目見て歌うのが一番楽しいんでそこはもう間違いないですね。
なんかメンバーの皆さんの演奏や、まあ、それこそ MC とかも聞いてみてでも、
はい、
やっぱそのライブ感みたいなところってみんな持ってんなと思ってて、
うんうん、
その合わせてうまく弾こうねっていうだけじゃなくて、はい、その日その雰囲気で何どう動こうかとか、
うんうんうん、
何喋ろうかとか、そういうなんかお客さんとかその場所のイベントだったイベントの空気感と向き合ってる感じがしました。
ありがとうございます。もう本当にそれ大事にしてて、
うん、
どういうイベントの人が誘ってくれたりとか、どのバンドが誘ってくれたり見に来てたりとか、どういう状況でどの場所でやらせてもらってるかとか、本当にそういう状況状況で変わるライブが僕自身が大好きなので、
うん、
を大事にしてますね。
それはなんか別に MC です、そういうスタンスですって言わなくても、うんうんうん、なんかその場にあるものをすごく吸収しようとしてる感じはメンバーみんなから感じましたね。なんでって言われても、いや細かい動きというか、なんかただただステージの中だけで収まってて、エネルギッシュな初期衝動っていうバンドも多いし、それもそれでかっこいいんだけど、
うんうん、
なんかコミュニケーションを取ろうとしてる。でもイベントのライブとか特に僕が見たのはサーキットだから、
はい、
サーキットって難しいじゃない。
そうですね、
お客さん流動的だし、
そうですね、
ワンマンとかツーマンとかね、分かって来てくれてる人も、そういう時はワンマンツーマンの場合はなんかホームとしてやれるけど、
うんうんうん、
ましてや東京でね、下北沢でね、
サス
イベントでね、
そうなんですね。しかも S に流れないから
そうそうそうそう、あったあったあったあったあったあのトラブル大変でしたね。
そうです
ね、 ねえぬるっと入るしかなくなっちゃったっていうね、メンバー登場がね、
すっごい気合い入れてってちょ、はい、たくみさん来てるからって聞いたんですよね、はい、
あ、そうだったんだ、
よし
これ行くぞ
やるぞって言って
ただね、PA さんに渡してた CD がね、回転しなかったんだろうね、あれね、
申し訳ない。PA さんも多分めっちゃ焦った
のよ。そう、押してんのよこっちはみたいなね。
いや申し訳なかったですね、あれは。
SER あるだな。
うん。
それもライブだよね。
そうですね。
そこから、はい、あのスタートの時点で取り返しに行かなきゃいけないモード。
何にもしてないのに取り返しに
行く。そうそうそうそう。あれ。なんかビハインド、1点ビハインドから始まってるんですけどこのライブ00じゃないのみたいな。
いや焦ったっすね、
焦ったか。
あ、
でもいいライブだったんだよな。最終的には、うん、デイジーバーカー、
はい、
満員になってね、
はい、
規制も多分後ろでかかってたぐらいお客さんわっと入ってきたっていうのを僕も目の当たりにさせていただいてるんで、また東京に来る機会もたくさんあると思いますけども、
はい、
ぜひこのお客さんとこう呼吸感を合わせていくライブは見てほしいなと思います、
うん、はい。